皆様おはようございます。今朝与えられました聖書の箇所にはモーセがイスラエルの民に告げた言葉が記されております。モーセというのは出エジプト記でイスラエルの民をエジプトの国から脱出させた指導者でありますけれども、その後にですねイスラエルの民に多くの言葉を神様から預かって語り伝えました。その中の一部分であります。まず6節を見てみます。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。ここでモーセはイスラエルの民に、あなた方は神様にとって聖なる民であると、そのように告げています。この聖なるという言葉は分けるという意味の言葉です。神様がすべての民の中からこのイスラエルの民を分けて、そしてご自分の民とされた、それがイスラエルの民であるということがここで言われています。そしてさらにこのイスラエルの民は神様にとっての宝の民であると言われています。これは神様がイスラエルの民をまるで宝のようにいつも心に留めているということです。私たちは宝にいつも関心を持っているかと思いますけれども、神様にとっての宝はこのイスラエルの民であって、そしてそこにいつも神様の関心があったのであります。ではなぜ数ある多くの民の中から神様はイスラエルの民を選ばれたのか、その理由が次の7節に記されております。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であったとあります。この心惹かれてという言葉がありますけれども、この心惹かれるという言葉は聖書の他の箇所では恋慕うと、そのようにも訳される言葉であります。神様が恋慕う民、イスラエルの民、その民はどの民よりも貧弱であったと書かれています。普通私たちが恋慕うものといえば貧弱なものではなく強く大きなものでありましょう。しかし神様は反対に貧弱なもの、弱いもの、小さなものに心を留められます。それは神様こそが私たちが恋慕う強く大きなお方であって、そしてその神様は反対に小さく貧しいものに心を留められるのであります。それはご自分の力、またご自分の強さ、豊かさというものを持ってその弱く小さなものを満たしたいと願っておられるからであります。神様は愛の方であります。ご自分の豊かさを持ってその貧しいものを満たすことを願いとしておられます。神様が恋慕うほどに心惹かれるのはご自分の豊かさを持って満たすことのできる存在、つまり神ご自身によって、神ご自身のゆえに満たされるように作られた私たち人間なのであります。 8節の前半にはこうあります。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえにとあります。ここで言われていますあなたたちの先祖とは、つまりイスラエルの民の先祖のことであって、アブラハムのことであります。創世記の12章の1節から3節には次のように記されております。ここはアブラハムの証明の箇所ですけれども、少しお読みします。創世記12章1節から3節。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラハムはこの神様の言葉に従って、行き先も知らずに住み慣れた土地を出発しました。ここにはアブラハムの神への信仰があります。この時アブラハムはまだ行き先を知らなかったにもかかわらず、神の言葉だけを信じて全財産を携えて出発したのでありました。先週の教会学校でちょうどこの箇所がお話の箇所だったんですけれども、担当だった先生がとても面白く分かりやすい例えで子どもたちに説明をしてくださいました。それはアブラハムが所有しているものの量なんですけれども、そのアブラハムが所有している全てのものとか召使いというものは、ラクーアの全ての店舗とそこにある商品のようなものである、そしてその従業員のようなものである、それほど多くのものをアブラハムは持っていたという説明をしてくださったんですね。それからアブラハムが所有している家畜というのは、上野動物園の全ての生き物ほどの量をアブラハムは持っていた、そのように説明してくださっていました。それらの莫大な財産というものはアブラハムにとって尊いものであったことでしょう。しかしそれらはアブラハムにとって本当の宝ではありませんでした。アブラハムにとっての本当の宝は神ご自身でありました。アブラハムは自分の全財産を与えてくださったのはこの神様であるということを知っていました。そしてその神様の約束に自らの人生を委ねていったのであります。それゆえに神様はアブラハムと常しえの契約を結び、その子孫を祝福すると約束してくださったのでありました。神様はそのアブラハムとの契約を絶えず思い起こし、アブラハムの子孫である弱く小さなイスラエルの民を愛されたのでした。そして新約時代に入りますと、この神の民イスラエルの民は教会のことを意味するようになります。教会は神様にとっての宝の民であります。神様の心は教会の上にあります。そしていつも関心を持ち、愛し、導いておられます。イエス・キリストを信じる私たち一人一人は、 神の宝物であるということをまず今朝は心に覚えたいと思います。それと同時にイエス・キリストによって救われた私たちは皆イスラエルの民と同じく弱く小さなものであるということも心に留めなければなりません。そして神様はその弱く小さな私たち、そして教会を通して大きな技をなそうとしておられます。8節の後半をお読みいたします。主は力ある御手を持ってあなた方を導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。モーセの時代、イスラエルの民はエジプトの奴隷でありました。強制労働に服し、その過酷さのゆえにイスラエルの民の叫びは神に届いたと記されております。そして神はイスラエルの民をエジプトから脱出させるためにモーセを指導者として立てられました。しかしモーセは神から指導者として立てられるその呼びかけを受けた時に次のように言いました。ああ主よ、私はもともと弁が立つ方ではありません。あなたがしもべにお言葉をかけてくださった今でもやはりそうなのです。全く私は口が重く舌の重いものなのです。出エジプト記の4章10節の言葉です。モーセは自分自身がイスラエルの民のリーダーになるような資質のある人間であるとは思っていませんでした。モーセは口下手であったのです。しかしそのモーセを神様は選ばれました。モーセには兄がいたんですけれども、その兄はアロンという非常に弁の立つ人でありました。ですので初めの頃はモーセが口が重いので、神様はこのモーセの兄アロンにモーセから言葉を伝えさせて、そしてアロンが言葉を語るということをさせました。そしてエジプトの王やイスラエルの民に神の言葉をアロンの口を通して伝えたのでありました。そうであればどうして神様は初めからアロンを選ばなかったのでしょうか。その理由は民数記の12章の3節にあります。少しお読みいたします。民数記12章の3節にはこのように書かれております。モーセという人はこの地上の誰にも勝って謙遜であったと、そのように記されております。神様がご自分のしもべとして用いられる人、それは謙遜な人であるということがここに示されています。謙遜な人とは自分自身が弱く小さいものであって選ばれるようなものではないということを知っている人です。モーセはそのことを自身の経験を通して知っていました。彼はイスラエル人でありながらエジプトの王女に拾われて王宮で暮らしていました。そしてある日エジプト人がイスラエル人を棒で打ち叩くのを見て、正義感からそのエジプト人を殺してしまいました。そして次の日、今度はイスラエル人同士が争うのを見て、 その仲裁に入りました。しかしその時にイスラエル人からかけられた言葉はモーセにとって非常にショックな言葉でした。それはこのような言葉です。誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか。お前はあのエジプト人を殺したようにこの私を殺すつもりか。そのように言われたんですね。出エジプト記の2章14節の言葉です。この言葉と、そしてまたそのことに、そのエジプト人を殺したことがエジプトの王に知られて、モーセはエジプトのその地をですね、逃げていくこととなります。そして囚徒である、その囚徒の羊を飼うものとなっていきました。自分の正義感によって行動した、その行動の結果が同胞には受け入れてもらえずに、そしてエジプトの王からも命を狙われて逃げていくことになる。この出来事によってモーセは完全に打ち砕かれたのでありました。そのようなモーセに神様はイスラエルの民の指導者としての務めを与えられたのであります。神様がご自分のしもべとして用いられるのは、砕かれた人、自分の自信が打ち砕かれた人です。私たちもまたモーセのように打ち砕かれることが人生においてあることと思います。しかし打ち砕かれた時に、人は初めて神の救いに対して心を開くことができます。そしてそのようなものを神様はご自分の救いの計画のために用いられるのであります。旧約時代においてはイスラエルの民という特定の民族が神様の選びの民でありました。しかしイエス・キリストが来られて、私たちが神の民となることを妨げる全ての壁を取り払ってくださいました。ですので今や全ての人が神の選びの民、神の宝の民となることができるようになりました。神様は私たちが本当は弱く小さいものであることをよくご存知であります。どれだけ強く大きく見える人であっても、それは神様からその時に与えられているだけに過ぎず、神様が取り去れれば取り去られれば、それはなくなってしまいます。反対にどれだけ小さく弱いものであったとしても、神様はその人をご自分の力で満たし、大きく用いることがおできになります。パウロはそのことをこのように言っています。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるために。コリントの信徒への手紙2の4章7節の言葉です。ここでパウロが言っている私たちのうちに収められた宝とは、聖霊のことであります。神様はイエスを主と告白する者に聖霊を与えてくださいました。この聖霊は私たちのうちに光として輝いております。そしてその聖霊の光は土の器である 私たちのうちに収められていると言われています。私たちが人生の試練によって砕かれるとき、土の器にひびが入り、神の光がより強く現れていきます。神様がモーセを選んだのは、砕かれたモーセを通して神の光が力強く現れるためでありました。聖書の言葉にはさまざまな言葉があります。私たちを心から安心させる言葉もあれば、時に厳しい言葉や謎のような言葉、また私たちを打ち砕くような言葉さえあります。しかしそれらはすべて私たちがキリストの光を輝かせるために語られている言葉であります。そしてその根底には私たちに対する主の愛があります。先ほど司会者の方もお祈りしてくださいましたけれども、先週の水曜日から金曜日にかけて愛生幼稚園の年長組のキャンプに同行してまいりました。天気も守られて、そして怪我や事故もなく、プログラムを終えて無事に帰ってくることができました。皆様のお祈りに心から感謝をいたします。この2泊3日の間、子どもたち一人一人と普段より近く接する機会が与えられまして、普段では知ることのできない子どもたち一人一人の良いところを知ることができました。とても優しい一面、また前向きな姿勢、また決断力やマイペースなところ、そして元気なところ、それぞれ神様が一人一人に素晴らしい個性を与えてお作りになったということを思わされました。私も子供たちといろいろと遊んだりしながら時を過ごしましたけれども、その中でその子供たち同士でトラブルになってしまうということがどうしてもありました。そしてそれをなかなか仲裁するということは至難の業であるというふうに感じたんですね。ですけれども、そんな時の先生方の子どもたちへの言葉がけというものが非常に素晴らしいものでありました。それは子どもたち一人一人のことをよく知っていて、そして今はその子がどうしてどうするのがその子にとって良いのかということをよく知っていて、時にはですね、その子どもの気を一旦そらせたりですね、そしてある時には正面からそのことを伝えたり、この子とこの子が一緒にいると今は良くないからちょっと距離を離したりですね、そういうことをしてくださったんですね。これは普段の保育でしてくださっていることに違いありませんけれども、そのようにして子どもたち一人一人が神様から与えられた良さというものを輝かせることができるように配慮してくださっていました。そしてそれは聖書の言葉もそうであると思わされました。聖書に書かれているさまざまな言葉はすべて私たちがこの宝であるキリストに導かれるための言葉であります。そして私たちのうちにおられるキリストを輝かせるために主の愛によって語られた言葉であります。私たちは この聖書の言葉によっていつも励まされ、慰められ、そしてまた時に打ち砕かれて、神の祝福を豊かに受け、そして流し出す器へと日々作り変えられていきます。そしてその主の言葉の根底には、土の器に過ぎない私たちを宝として見てくださっている、その主の愛があります。この主の愛に導かれて、私たちもまた私たちを愛し、そして私たちのうちに住んでくださる宝である主をいつも覚えて、そして私たちのうちにある、私たちに与えられているその宝を輝かせる、そのような生き方へと共に歩みを進めてまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。